107 Sakura FM。 四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜の時期を終わりそうになっています。もう皆さんは、いろんなところで花見をされたことだと思います。西宮では町中どこへ行っても桜が満開、一番いい時期を過ごしてきました。そして広田のツツジもほぼ終わりかなというぐらいになってきました。北山ダムの方まで行きますと、まだまだ山ツツジがいっぱいつぼみをつけていますから、これからまだしばらくはツツジが見れるかなと思いますけれど、西宮の町はにぎやかなお花の季節を終えて、これからは緑の時期に変わっていきます。市役所の周りもクスノキがいっぱいあるんですが、このクスノキも、古い葉を落として新しい緑の葉がいっぱい出てきます。これから西宮は緑の季節を迎えようとしています。こんな時期になりますと、やっぱり部屋の中に閉じこもっているよりもあちこち出かけたくなります。西宮の街をまた歩き回ってみたいなと思うわけですが、今日は話の出ました市役所の近くにやってまいりました。この前展覧会があったのでご紹介したところなんですが、市役所の前の公園、そしてその公園の南の端の方に立っている東館というのがありますね。これは、駐車場をつけたビルなんですけれど、この東館の8階にエレベーターで上がりますと、情報公開課という市役所の事務所があります。この前はこの廊下で西宮の古い町の様子などの写真展をしていらっしゃった場所ですね。こちらには学芸の仕事をしていらっしゃる豊田さんという女性がいらっしゃいまして、西宮市のあらゆる資料やたくさんの写真などを整理して時々を私たちにお見せくださる、そんなお仕事をしていらっしゃるんですが、今日はその豊田さんを訪ねて、情報公開課ちょっと面白いところだなと実は思っていますので、そのお仕事の中身を少しご紹介したいと思っています。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと今、前説でおしゃべりしましたけれど、情報公開課っていうところは面白いところだなと実は思っております。
ありがとうございます。
なぜならこの前ね、何回かご紹介したんですが、廊下を使って展覧会やってらっしゃる、はい、写真展を、はい、でその写真展というのは西宮の古い状況、情景がいっぱいこう伺える、
はい、
今こうなってるけど30年前はこうだったとかですね、50年も前にはこんなことだったっていうのが写真で知れるので面白いんですが、
はい、
そういうお話を聞いている時に、実はここには何枚前のこう写真があるとおっしゃってた、はい、それから西宮市の市政 のいろんな情報がここにはいっぱい集まっていて、
はい、
それを市民の方はいつでも見れるんですよとおっしゃってたでしょ、
はい、
でこれは面白そうと実は思ったわけで、はい、それで今日はどんなお仕事をしてらっしゃるのかこちらへ伺ってお話聞こうというそんなことなんです、はい、めんどくさいでしょうけど、ねはい、と教えてください、はい、情報公開課っていう課があるんですけれど、これはどんなことをする場所、はい、ところなんですか。
情報公開課っていうのは本庁の7階にもあるんですけども、はい、そちらではあの情報公開とそれから統計に関する業務というのをやってるんですね、
はい、統計の仕事ね、
はい、そうですね、はい、国勢調査とかね、
あ、そう
か、ああいう仕事なんですけども、はい、でこちらの東館の方では、はい、あの西宮市の歴史に関する資料を公開するところなんですね、はい、
あ、なるほど、
はい、で具体的に言いますと、はい、あの写真もいっぱいあるんですけれども、ええ、あの合併する以前の昔の町村、はい、あの明治初期からになるんですけど、の西宮町とか、
はい、
江東とか河原木とか、
はい、これ村やったわけですね。
そうですね、村ですね、
はい、
それからちょっと量は少ないんですけど今津とか大社とかもありますし、
これは町やったところですね。
そうですね、
はいはいはい、
であとはあの戦後になりまして鳴尾と塩瀬と山口などのその公文書、古い公文書もこちらで置いてたりするんですね。
じゃあ村時代、
そうですね、
あるいは町時代の書類
はまだ、はい、旧町村の文書があります、まあ、たくさんではないんですけれども、
そうですか、
はい、そういうのがあったりとか、
はい、
あとはあの西宮市史っていうのは昭和40年代までに作られたもの、はい、それの資料と、はい、あの戦後教育史と続戦後教育史の教育関係のその公文書なんかも置いてって使われた資料が置いてある
の。それらの資料っていうのは、
はい、
あの西宮市史にしろ、
はい、
あ、教育史にしろ、
はい、
あの一冊あるいは何冊もの本になっているわけでしょ。
で
そこに書いてあることっていうのは、はい、まあ、例えば100ページとか300ページとか、うんうん、あるいはまあ詩詩だとあの、うんうん、十何巻とかなりますから、
そうですね、はい、
相当ですけど、
はい、
まあ整理して書かれてる
そうです、ね、
わけでしょ、
はい、
だその整理されてない前の、
そうですね、その元資料、
元資料、
はい、
それが全部ある。
そうですね、およそありますね。はい、あの江戸時代とかそれ以前になるとこちらにはちょっとないんですけれども、明治以降であれば大体置いてますね。
そうですか、
はい、
それじゃあ、まあ歴史好きの市民の方が西宮市史で自分のまあちょっと気になっているところを開いてみる、
はいはい、
でそれもうちょっと奥の方も知りたいなと思ったら、
はい
は
い、
ここへ来て、
はい、お見せくだされば、あの、まあ、一生懸命探させていただきます。
市史にはこう書いてあるけれど、はい、うん、もうちょっと横のとこも知りたいんですって言えば、うん、そうですね、そういうことも調べられる、
うん、そうですね、
まあ、
はい、
そういうところ
やっぱピックアップしてますのでね、それ以後あの前後のことも調べたいと思ったら、まあ、見ていただけたらと思いますので、
ね、
はい、もうご利用いただけるんですね、本当にあのウェルカムですね。
そうですか、はい、それとあの前に拝見した写真展です、
はい、
あれの写真なんていうのは全部焼き付けられたって言いますか、はい、プリントアウトされたって言いますか、はい、写真になったものでしょ、
はいはい、
あ、保存するのあんな大変でしょ
う。そうですね、あの一個ずつね、あの、うん、封筒の中にネガを入れて写真で置いてたりとか、
はい、
あとはネガだけしかない場合もあるんですけれども、はい、それアルバムの中に整理したりとか、まあ、あのいろんな形で残ってるんですけれども、はあ、まあ、全部あのプリントアウトはしていないんですけれども、そのできるだけ、まあ、あの今デジタル化ということでデータ化をして公開をしようかなというふうに、CD かなんかに収めて見られるとかいう形にしていきたいと、
い
はい、
思ってますね、
はい、
じゃあ今まだそこまでいかずにネガのまんまのもある、
ね、ネガのまんまがちょっと多いんですよね、はあ、
でも何万枚でしょ
う。そうですね、
それは一応全部目を通して、
はい、
あの整理をされる。
一応ね、あのおおよその区分けはしたんですね、この辺この辺っていうことで、あのだけどその細部まではまだちょっと行き届いてないので、うん、あのお尋ねがあった場合なんかは一生懸命そのなんか該当するようなないかなと思って探してみたりするんですけども、切り口はいっぱいあるので、一つのところに収まってても あのあっちの方からも見られる、こっちの方からも見られる、考えられるということで、いろいろちょっと頭をこう柔らかくしてやらないといけないかなっていうところですけど、
すごい、まあ、難しいお仕事だなというふうに。
そうですね、あのね、こちらの頭が回らないと答えられない時もあるんですけれども、ね、いやい
やいや、もう全部それがあのデータになって、
はい、
コンピューターの中に収まっているとか、ね、あるいは CD に焼かれているとかになると、
う
ん、
そうですね、
それはそれでまた整理はしやすい、
便利になるんじゃないかなと思いますけど、
ね、だけど今度はね、
はい、
その時に見たい資料を探すのが大変ということにな
りませんか。あのちょっと検索ができるような形にして、
はい、
でキーワードを入れたらピピッと反応するような形に持ってきたいかなと思ってます。
あ、僕らはもう単純にあの年代順に並べ反応かなとか、
ね、
あるいはなんか分類 スポーツとか、
はいはい
はい、まあ、スポーツの中でも市民体育大会とか、はい、あるいは卓球大会とかいうので分けてはんのかなと思ったら、
はい、それだけでは、そういうふうに分けてるんですけども、見方はいろいろ、たまたまそのスポーツの欄でも、はい、その後ろに映ってるものが何かっていうことで、そこからヒットする時もありますよね。
それじゃあもうパソコンですね、インターネットで何か物事を調べるのと同じやり方で行きつけると、
そうですね、行きつくようにしたいと思ってます。すごいな。だからキーワードはだから自分たちが考えられる いろんなことをこう
並べてみて、
でそれで
どれかに引っかかる、
引っかかるようにしたいと思ってます。
すごいですね。いや
でもそれは、ね、人の知恵の限界もありますのでね、いろいろ教えていただいて、あ、こんな見方もあるのねということ。
そうですか。
はい、
じゃあそういうことの中で、まあ、今僕がふっとこう思っていることで、はい、こんなの見られますかって、はい、聞きます
か。答えられるでしょうか。
例えばね、今はね、
はい、
昔とえらい違いやなと思うのは、うん、
はい、
大型のショッピングセンターとかモールとか、
はいはい、
あんなのがいっぱい、うん、北口とか甲子園とかできたでしょ、うん、
はい、
で郊外にもいっぱいそういうものがあって、うん、みんな車で移動しながらそういうショッピングをする、
はい、
昔はね下駄履きで買い物カゴ下げて近くで買い物したじゃないですか、
はい、
でそれは市場とか商店街とかいうところだったと思うんです、
はい
はい、でそういうのをね、
はい、
様子を見たいなと思ってここへ来た、
はいはい、
見せてください、
はい、
というわけですが、どうやりますかそれは。
どこそこっていう場所を言っていただいて、
はい、
でそしたら場所をその場所で区分けてますので、
まず探す、はい、
そこから出してきて、
はい、
それはネガの状態とそれからプリントされた状態とありますので、はい、それを、まあ、バーッと見て束で見ていただいて、でそこからご自分の探してるどこの場所という、
に近づいて、
はい、
でこれはダメ隣のとかいうふうにやって、
そうですね、はい、
じゃあ一つ言ってみますのでできたらお出しいただきたいと。西宮には中央商店街というのがありました、
はいはい、
これはまあ昭和の半ばぐらいかなと思いますが、その頃の様子の分かるような写真を、
はい、
ピックアップしていただけますか。
これはね、はい、実は町方浜方って写真展やったんですけど、
はいはいはいはい、
この時に中央商店街をおおよそデータ化しました。
ありましたね。
なので今は
もうすぐ出てきますね。
パソコン上でこうパッと出てくると思います。
じゃあもうこの事務所を訪ねして、
はい、
中央商店街の、まあ、昭和中頃の、
はい、
写真を見せてくださいって言えばすぐ出てくる、
はいはい、
まあ、じゃあ出していただきますが、
はい、
これが中央商店街の、
そうですね、
これ昭和35年となっています、
はい、
いやー、これが中央商店街、
そう、アーケードがないんです
ね。いやね、ないですね。
まだない状態の時なんですね。
は
あ、これがちょうど公設市場、
公設市場とね、
はい、
便利市場っていうのが並んで、はい
は
い、
そうですね、
これ西の端の方にあったんで、
そうですね、はい、
その入り口ですか。
入り口のところなんですね。なんかここお布団屋さんで、ここお肉屋さん、
あ、本当それまで出てますね、はい、布団屋さんとお肉屋さんが並んでいて、
は
い、
そうですね、
人がいっぱい通っています。
本当にたくさんおられますよ ね、
自転車もいっぱい止まっているし、はい、女性の方がお友達か一緒に来られた方が立ち話をしてらっしゃる、
うん、ね、
これ地面はさすがに舗装でしょう、
ね、ちょっと舗装してるみたいですね、
軽い舗装みたいですね、うん、電柱が大きなのが一本あるだけで、あんまりたくさん電柱はないという、
そうですよね、うん、
はあ、でも道幅はあんまり広くないですね。
そうですね、今よりもだいぶ狭いんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、そういう写真がスッと出てきて、はい、
うん、
昭和35年の中央商店街こんな風やったっていう、
はい、
今のまああのあれですよね、これ確か僕らが小さい頃は北通りって言った通りだと思いますが、公設市場の便利市場の並んでいる道の北側の道というふうに思いますがね、うん、
はい、
はあ、こういうのはすぐ出てくるんですね。
そうですね、もうここの中の写真とかね、うん、もうちょっと東に行ったり南に行ったりとかいう写真も割とたくさんありますのでね。
でこの近くにね、
はい、
まあ、年代もあんまり変わらない頃の写真で結構ですが、
はい、
双葉筋っていう商店街がありました、はいはいはい、これはまたこれも出てくるんでしょうね。
そうですね、うん、 171ですね、あのブダパスト線が、はい、あの克服される前の写真っていうのが割とあったりしますのでね。
これは出てきましたが、はい、昭和36年と出てますが、
はい、そうですね、これはね、
狭いですね、
狭いんですよね、もう本当にひしめき合ってる感じで、もう対向あの車がねこう対向するのがすごく大変そうなところで、実はこれあの四川ニュースのところで放置自転車をやめましょうという、はい、そういうのに使われた写真でして、あの一杯の片側に自転車がこう、
自転車いっぱい並んでますね、
これ整理整頓してくださいっていう、そういう写真に使われたんですね。
まあ商店街ですから皆さん自転車で来られるのはやむを得ないと思いますけど、 その中にまあ、うん、自動車が1台これ通ってるんですね。
そうですね、
はい、自動車が1台通っていて、オートバイが反対方向に通っている、はい、それでも道がいっぱい
になっちゃってますよね。
だから自転車をなんとかしましょうという、はい、
整理整頓というか道をきれいにとかいうタイトルだったと思うんですけれども、
昭和36年の写真ですが、はい、これ本当に道幅想像もできないですけど、
はい、
あの双葉筋って言えば、今自動車が2車線ゆったり走れる道ですか、
ね、もうものすごい、もう
そこがこれ車が2台並んだらいっぱいやでという、
もう詰め、もうキツキツですよね、本当に、あの、ね、今みたいに車大きくないですから、余計に ね、あの対、もう今対面交通できないでしょうね。
僕があのよくあの遊ばせていただいた、これ北口商店街っていうんですけど、これはまあもうちょっと後の写真かもしれませんが、出していただいたのが昭和41年、はい、昭和41年といえば終戦から20年も経ってるわけですけど、もう随分これはあの 古臭いと言いますか、
そうですね、うん、あの懐かしいになるんかな。これはあのちょうど、踏切からもうちょっとあの、
はい、東へ
東の方行ったところですね。
で今も踏切は阪急のあの宝塚線で、
はいはい、
駅からすぐ北側の踏切、
はいはいはい、
あの踏切今でも残ってます、
残ってますけどね、
昔はあの踏切から東西に道があ
ったんですよね。
この写真はそれですね。
そうですね、はい、もう今はアクタが立ってるのでね、全然分からないですよね。
今はアクタの真ん中辺になると思いますけど、うん、
はい、
その東西の道がこれで、うん、その両側の商店街が映っています。
そうですね、
もう様々な商品が路上に出てたりしますが、
うん、そうですね、これがねあの、うん、果物 の、 あの山カゴの山盛り、こんな今山盛りしても誰も買ってくれないですよね。
本当です。
なかなかね、あのビニールに入ってても10個がせいぜいですけど、なんかこうリンゴなんかもこう山積みになってますよね。
この頃はこういう方が良かったんですね。
そうですね、みかん箱買いってよくやってましたけど今は箱がいないですもんね。
そんな頃の写真が残っていて、うん、もうこんな狭いところを自動車通ったりしてますが、
う
ん、
そうですね、
その縫うように人がいっぱいこう立っていらっしゃるっていう写真、
はい、
これが41年、
はい、
で間もなく、43年、これ珍しいなと思いました。
あ、
東口商店街、
そうですよね、もう今は全然わからないですもんね。
東口って何って言われる時代、
ね、暗いですよね。東口の駅もなくなっちゃいましたから ね、
阪神電車に東口という駅があって、うん、そこから斜めに北へ上がっていくと JR 西宮駅に届くという、
うん、
その両側が商店街や。
そうですね、
はあ、ここへお店の看板もはっきり出てますから、
ね、写真屋さん、ね、カメラ屋さんですね。
これご存知の方が見られたら、あそこやっていう、あこの隣はここやでというのをおっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。
そうですね、これの場所にもう一つ私わからないんですね。
わからない、
はい、わからないんですよ。
これはおそらく JR の方から南へ向いての道だと思います、
うんうんうんうん、
そんなとこ自動車通ってます
ね。本当に狭くって、びっくりするぐらい狭いですね。
でもよくこんな写真がありましたね。
もうね、東口はねあんまりないんですよ。
でしょうね。
うん、だから本当にあのこれ貴重な一枚だったんですよね。
でしょうね。
はい、
あの JR って言いますか、国道2号線からこの商店街に入ったところに、
うん、
あの東側、あごめんなさい、西側にくねくねっとしたような小さな市場があったんです。だからこれ今ここへ自動車がちょうど止まってるので見えないですけど、はいはい、この自動車の後ろぐらいに入り口があって、 本当もう幅1メーター50か2メーターぐらいの、あの通りが入っていて、両側に小さなお店がいっぱい並んでる商店街、あの市場がありましたけど、まあその表通りの写真ですよね。
ああ、そこなんですね。
商店街って言っただけでこんだけ写真が出てくるってい
う。あとね、あと宿川の商店街もあるんですけど、ね、あの市場のところね、
はいはいはい、
あれもあるんですけどもね、
はい、
そこもあの中の方はねないんですけどね、あの外側から見てかすかにこうあの商店街の なんて街並みみたいなのが見えるっていう感じのしかないんですけども、
阪急宿川駅の駅前なんかも、うん、もう随分変わっちゃいましたから。
全然変わっちゃいましたもん ね。
あそこにはお肉屋さんとか本屋さんとかいっぱい並んでたのに、うん、
ね、
それが今はもうロータリーになっちゃいましたからね、うん、
はい、であと、まあ、市場のところはグリーンタウン
です、ね、グリーンタウンになりましたね、
はい、
あの市場もなんとも言えん風情のある市場でしたけど、
なんかちょっとあの斜めに
登ってい
くような感じですよね。
そうです、坂の上に登っていくような感じの市場でしたね、
はい、
こんな写真がすぐ出てくる、あの頃の写真が見たいといえば、
はい、
もうすぐに出てくるというのがここの楽しさだと思いますが、何かそうじゃもう一つ違うテーマでお話聞かせていただきたいと思いますが、
はい、
今度は西宮方代、これ僕が、はい、あの現役で仕事をさせていただいている時にちょっと関わったことのあることなんで、
はいはい、
西宮方代というのがありますね、
はい、
あそこのことについてもちょっと、ここでは詳しく調べられるかなと思って、
はい、
作られた時期、
はい、あれはあの幕末であの勝海舟がね、
はい、
あの設計してっていうことだったんですけども、結局その建ったのは建ったんですけれども、
はい、
使われずに済んだ。
あれ使わなかった、
ね、使わなかったですね。
なるほど、
はい、でそのままあの、まあ、明治に入るんですけども、
はい、
ちょうど明治17年頃に火事があったので、
はあ、
内部が焼失してしまってたんですね、
あんなとこ燃えます
中はねなんか燃えちゃったらしいんですね。
そうですか。
だから外壁だけがずっと残ってて、
ああそうか、
はい、であのずっとそのまんまでいたんですけれども、
はい、
その砲台はその西宮と今津と両方あったんですけど、
西宮と今津にもあったんですね、
はい
はいはい、
あの2つともその国が管轄してたんですけれども、
はい、
それをあの明治30年ぐらいに払い下げ、民間に払い下げるっていうことが、
国のものをもう皆さんどうぞ誰か買ってくださいっていう、
そういうことですね、払い下げするっていうことが、まあ、そのあったんですけど、ちょうど西宮砲台の東側であの前あの税関かなんか、税関
ありました
よね、あ、ありました
、
あそこのところはねちょうど西宮町のまだ町時代なんですけども、
はい、
あの遊園地があったとこなんですね。あのどういうものがあったかちょっとわからないんですけども、地図には遊園地って書いてあります。
あ、そうなんですか。
でそこがあの民間に払い下げるんだったらば、西宮町で買おうじゃないかって話も明治30年頃あったんですよ。だけどもお金がないということで
な
あのそれがあのやっぱりちょっと諦めようかっていう話になって、
で、
あのそれはご破産になったんですけども、
はい、
それは明治41年になって、
明治41年
阪神がその、うん、買ったんですね、
阪神電通が買われたん
ですね。
今もそうでしょ、持ち主は阪神
電通ですかね。そうなんですか。でその時にその、まあ、そこに、海水浴場が当時ありましたので、そこをあの観覧席にしたり納涼台みたいに使ってビアホールがあったとか言われ
て、砲台でビアホール
ビアホールでやってた、ちょうどねあの火事であの屋根が焼失してしまったので、
あ、なるほど、
あのずっとスプン、あのなんていうのかな、穴が開いてる状態だったんですね、うん、なのであの納涼台ちょっと床を補強したらば、はい、あのとても気持ちのいいあのビアホールになったと。
いやいやいや相変わらになりました。
相変わらですね。
あ、そうですか。
ただ、それが大正11年になって、
はい、
国の指定の史跡になったものですから。
あ、国指定になったわけ、
はい、
あ、そ勝手に触ったらできませんね。
そういけなくなって、
はいはい
はい、でそれ指定になったのでということで、でまあ、あのそれから大正15年の4月になって西宮市に市政になるんですけれども、
市政が発、はい、まあ、誕生するわけですね。
そうですね、はい、でそれからやっぱりあのもっあの国の史跡にもなったことだし、ちょっと大事にしようかみたいな機運がちょっと出てきたみたいで、はい、で昭和14年にその穴のぽっかり穴の開いた、
はい、
その 天井を作ろうじゃないかと、うん、屋根を作ろうっていう話があって、でそれがあのどんな風に作ろうかって話で、ちょうどあの、はい、マイクロフィルムの中に、あのそれをどうしようかっていう、ね、屋根の工事のね、
よいよいよ、
あの資料があったんですね。
ちょっと読んでみてください。
はい、あのどっから読もうかな。屋根部分5部を後輩とし、はい、うん、鉄筋コンクリート屋根、床板に防水層、石膏の上、それで金網のモルタルであの壁を塗り直して、でなおあの4箇所にデッキグラスを用いて天窓を作りって、ね、だから屋根に
デッキグラス、
あのね、
は
あ、四角 の, あのガラスをこう
組み合わせた
ような、あれデッキグラス、
はめ込みのような、
そうそう、あれみたいな、そのプリズムみたいな感じでね、その天窓を4つ作って、でそれであの屋根を作りますっていうしてたんですね。でちょっとね、なんかおしゃれかなと、
ね、
あのデッキグラスって単なるガラスじゃなくて、
ね、
そのグラス
タイプ、素通しには来ない、
そう
だけど明るいという、
そうでプリズムみたいな感じでっていう、そういうなんかちょっとおしゃれな屋根を作ったっていうことなんですね。
あ、そうですか。は
い、
まあ、
文化財にね、そういうことしてどうかっていう話もあるんじゃないかと思うんですけれども、うん、
ですね、
まあ、一応なんか天井にデッキグラスを作ってって話があって、
うんうん、
でまあ、あのだんだんその外壁もあの戦後になって外壁もちょっと傷んできたの で、
はい、
昭和50年になってその今の形の全部あのモルタル、モルタルです
ね、はい、モルタルですね、
はい、で、あの綺麗にしましたっていう。
あ、そうですか、
はい、
ちょうどその頃その あの復旧すると言いますか、修復の時に、
はいはい、
国の文化庁にお伺いを立てたり、
うん、
それからどんな風に修復したらいいものかっていうことを文化財審議会の先生方にご相談したり、
うん、
ちょうどその頃僕現役でお仕事させていただきましたけど、
あ、
あ、そのお話聞いたらその昔のことがまた分かるという、
そうですね、
そんなこともここへ来れば調べられるという、
そうですね、はい、調べていただくと面白いことが分かると思います。
もうちょっと聞きたいことがあるんですが、実は番組の時間がもう終わっちゃいますので今回はこれぐらいにしてですね、
はいはい、
面倒ですけどもう一度あの改めてお伺いしますので、
はい、
お伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
今日は緑に包まれた市役所、その、東側にあります西宮市役所東館にやってまいりまして、8階にあります情報公開課というところで学芸の仕事をなさっている豊田さんにいろいろ教えていただきました。情報公開会来ればどんなことでも大抵のことは分かるよと、それから写真などはすぐ出てきてお見せできますよというお話をお伺いしましたが、時間の関係で今日はこれぐらいにしまして、もう一度お尋ねして、別のことをまたお伺いしたいと思います。豊田さん、どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。